父と子と聖霊の皆によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日も聖書公開を、カラタイ書から、していきたいと思います。今日の、聖書箇所は、カラタイ書の1章18節から24節と続いております。説教題はそれから3年後シリーズの4、キリストを否定する者たち、キリストを否定する者たちと題しまして、御言葉の総説教をさせていただきたいと思います。では本文です。それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人たちには誰にも会いませんでした。神の御前で言いますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。それで私はキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られることはありませんでした。ただ人々は、以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いて、私のことで神を崇めていました。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちは、偽りは偽りだとか、罪だとか誘惑によって、すぐに盲目になってしまいます。イエス様を信じていると告白する者たちでありますけれども、その告白が長続きしなかったり、闇の力に押しつぶされてしまったりと、いろいろとスランプが霊的に、起こりうるものです。しかしあなたはいつも私たちに出会ってくださり、私たちを、聖なる霊によって助けてくださり、そして、父なる神を礼拝し、解放されることを望んでおられるお方です。ありがとうございます。どうか今日も、あなたの、呼びかけ語りかけに、私たちの霊性が、心と体とともに命豊かなものとなりますように、助けてください。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ガラテヤ書の1章の18節から24節も、シリーズの4回目に突入しております。全6回で、シリーズはね、重ねるわけですけれども、後半4回目ということでね、まずはっきりさせなければ、いけないこと、基礎的な事柄ではありますけれども、そもそもですね、ガラテヤ書に限らず聖書もそうなんですけど、ガラテヤ書の福音は何か神秘的なですね、恍惚的な経験からですね、書かれたものではないわけですよね。ここはまずはっきりさせなければいけません。よくですね、その聖書以外のものに関していろんな神秘的な、スピリチュアルなオカルト的なそういったものがですね、これはもう現代的なポエムとかにもですね、詩とかにもですね、あるいは現代思想だとかね、そういったところにも進出しておりますけどね、有名どころで言うとシュールレアリズムとかね、芸術技法に関してもね、そういったちょっとこう精神錯乱的なですね、自動筆記みたいなね手法を使っていくと、あるいはですね、宗教的なですね体験をもといにしてですね、予言だとか啓示だとか称してですね、そういったものがこう世には氾濫しておりますけれどもですね、聖書もそういった神秘性っていうものはね、もちろんあります。なぜかというと神様っていうのは、私たちのことを全て知っておられるお方である一方でですね、私たちは神様をキリストにおいてのみ、知ることしかできないからであります。ですから聖書の言葉というのは、先ほども言ったように、何か神秘的な高骨的な、経験だけからですね、書かれたものではないということですよね。使徒パウロは確かにですね、19節で、ただイエス・キリストの啓示によって受けたと語っています。 だったらね、その啓示っていうのはね、神秘的、恍惚的なね、体系主義から、来た言葉の連なりではないのか、数々ではないのかっていう風なね、言い分になるかもしれませんけれども、しかしながらですね、それはあくまでもイエス・キリストの啓示というのはね、ガラテア地方の主教会が、イエス・キリストの啓示、すなわち福音とは正反対の異なる福音に、他の福音に惑わされて、人間の考えた道、律法の呪いの道、死に至る罪意識の道へと外れてしまう、そのような現実の教会に生じた具体的な事件のゆえに、こういうイエス・キリストの、啓示によって、受けたっていう言葉を使っているわけですから、神秘的考古的な経験からね、書かれた、内容として批判されるべきは、福音ならざる者を福音としてね、偽って教える、この異なる福音、他の福音に、惑わそうと、する偽教師たち、と惑わされている者たち、が、それに該当するんですね、逆にね。キリスト教において、信仰の神秘というのはね、確かにあります。しかしその神秘というものはキリストのうちにある神秘であってね、十字架の知恵と知識であります。十字架信仰がはっきりするかどうかの神秘なのであります。そしてその信仰がはっきりするということは、どれだけキリストご自身と、聖餐式によってね、その血と体をもってして、聖霊によって礼拝の中で自分自身を捧げることで一致していくかどうかいうことなわけであってね、そういうキリストと密接な関係にある神秘なわけであります。しかし、まあ、こういう異なる福音の惑わし、他の福音による人間的なね、考え方、宗教観っていったものをね、私たちを、本来は許されているはずの、罪の強烈な意識に埋没させて、信仰を持ってもどうせねダメなんだっていうふうにね、つまずきの種をばらまくことになってしまいます。そういったことからが、ガラテア地方のね諸教会に、異なる福音としてそれらが普及した結果、非常にまずい事件がキリスト信仰を捨て去る、神の恵みから外れてしまうという事件がね、数々が起きてしまったがゆえにね、ただイエス・キリストの啓示によって受けた、キリストからは以外からは何も受けていないよって、福音っていうのはね、福音の教えっていうのは、だからガラテア書の1章の4節、もう挨拶のところでですね、もう深く切り込んで言いますけどね、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました、私たちの父である神の御心に従ったのですと、書いてある通りなわけですね。他の福音とか異なる教ええー、と違ってですね、使徒パウロは、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すためにっていうふうにね、こう初めからガラテア地方のね、信仰の方向性があっちにもこっちにも散らばってしまった、人々に対して、兄弟姉妹たちに対してですね、救い主はイエス・キリストだけでじゃないかと、言ってる、切り込んでいるわけですね。そしてその罪のために命を犠牲にしてくださった、犠牲の愛を示してくださったではないかと。そしてその犠牲の愛というのは、まあ、キリストと父なる神様をね、分離させないためにね、父である神の御心にしたかった。だから神の御心とは何かっていうふうに考えた時に、キリストが命を懸けてまで私たちを、愛し、この今の邪悪な横島な時代から世界から私たちを救い出すことが御心なんですよ。それは過去の、未信者時代のことであったかもしれないけど、それは証として成立しますしね、 現在でも未来でもそれは証として成立します。望みをどのようにして未来に持っているのか、それはキリストがね、私のために犠牲の愛を神の御心としてとは何かと問われた時に犠牲の愛を示してくださった。故にね、その犠牲に、キリストの犠牲に基づいて私は未来に対してこのような望みを持っているんだと、証を未来に立てることもできる。過去のことはもう言うまでもないですね。どのようにイエス様がこの今悪の時代から私たちを救い出してくださったかってことを語ればいいわけです。で現在今もまたキリスト、神の御心の中心と据えてですね、その犠牲の愛のゆえに、私たちが、犠牲にならずにね、この悪の時代のど真ん中でこの誠の救いをですね、体現するものと、して生きているということですね。だから神様の御心はキリストの犠牲の愛であり、そして神様の御心はキリストの犠牲の愛である以上、その犠牲の愛を、キリストに対する信仰という形でね、応答していくことなんですよね。御心が示されたからはいそうですかじゃなくて、御心としてキリストの犠牲の愛が示されたからはいそうですか、そうではなくて、私たちはその、傍観者から当事者になるためにね、キリストに対して信仰を持ってね、愛の中に入っていくわけですよね。犠牲の愛のただ中に入っていく。そうすると私たちはですね、どんなに苦しいことでも不安なことでも困難なことでもね、それが解消される時が来るのはいつかどうかは分かりませんよ。すぐ平安が来ることもあるけれども、時間がかかる場合もあります。しかしキリストが、福音を完成する前に残された、世にあっての、世に残された弟子たちに対して与えられた平安はね、誰も奪い去ることがないというふうにね、この約束は福音が完成した後永遠不変の約束としてね残されているわけです。だから私たちはこの人生の中で、あ、早く死ねばいいのにって、早く天国行きたいなって言わないで済むようになるわけです。この一回限りの人生をきちんと神様に対する信仰の応答責任をね果たすためにね、生きるも死ぬもね、私が判断することなくてね、キリストが判断することだってね、私ができることは、まあ過去現在未来にわたってね、必死で信仰を保ち続け、歩んでいくことであるということですよね。神の御心っていうのは私たちの、ニーズをあれこれとね叶えてくださいっていうことに対する、答えも含まれる場合もありますけれども、やはりそれらの、ね、祈り願い事をね、通してですね、もっと大きなキリストの犠牲の愛、すなわち十字架ですね、この十字架信仰を明確にさせていくのが神様の御心に従うことなわけですね。まあ従うことを信じることっていうふうに言い換えてもいいわけですけどね。信じることができないときに、なお信じるっていうのはね、これ服従以外の何もでもないんですよ。で、これ人に対してはそれは裏切られていきます。不完全で不満足に、なってしまうかもしれません。しかし、まあそれは、自分自身が悪いんですよね。本当に 100% 信頼できるのはね、無限に永遠に信頼できるのはキリストであるっていう信仰抜きでね、人に関わってしまうとですね、キリストを信じてるのかどうかわからないじゃないですか。キリストにあって、主にあって、人間関係っていうのは初めて生じて成立して実を結ぶものであります。だからそこから入っちゃダメなんですよ。だから主にあって両親に従いなさいとかね、全てのことを子供はね、従っていけない、父親はね子供を怒らせてはいけないみたいなね、どの子のっていう家族のね、主にある命令っていうものがね、愛の命令っていうものがありますけどもね、それらは全て聖霊によるものでありますけどね、 そういう新潟県の、実践的な場所をああだこうだと悩む前に、まず自分はキリストに対する信仰が神の御心そのものであるのかどうかっていうことをね、もっと深めていく。使徒パウロは自分を通して語らされている、自分で発明して語ってるっていうわけじゃないですね。まあ説教書もそうですし、また兄弟姉妹でね、励まし合ったりするときにね、自分の思いでね、やってる人がいるんだったら、それはちょっとかなり当事者からすると、励まされたりね、優しくされてる人からするとですね、人間的な愛情っていうのは結局ね、余計なお世話になっちゃうんですよね。例えば私は他の人にただ話を聞いてもらいたいと思ってる。しかしその他の人がですね、キリストを抜きでね、自分自身の経験や体験やね、感情でね、あれこれと答えをねぶつけてくるわけですよ。そうすると、いやーちょっとこう話遮ってね、こっちが話をただ聞いてもらいたいだけなのにね、こちらが望みもしないね、余計なおせっかい、向こうは善意かもしれないけれども、結局愛よりも知識が勝ってね、愛よりも体験談が勝ってね、相手をねアドバイスしようとするんですよ。これはやっちゃいけないことですね。相手の状態をきちんとキリストの視線でね、愛の視線で、愛の目で見て聞いてもらいたいのかなって思うのか、まあいろいろと反応を見てね、相手の状態に合わせたね、使い方、愛し方っていうのは、これはキリストを信頼しながら、キリストのうちにあって人と接しなければできないことなんですね。私たちは人間的な優しさとですね、キリストの神の愛に基づく優しさっていうものをね、本当にこう区別して、生きていく必要があります。だから自分が愛してるんだ、自分が励ましてるんだ、自分が良いことしてるんだっていう、自分が奉仕してるんだっていう、奉仕させてもらってるんだ、仕事させてもらってるんだ、ね、神の家族の一員にさせてもらってるんだって、そういう低い姿勢、砕かれた姿勢、謙遜な姿勢っていうものがキリストに見出される以上、全ての傲慢から生じるね、ものがどんなに良いものであったとしても、どんなに改革的なものであったとしてもね、どんなに素晴らしいものであったとしても、それはね、単にキリスト教の的なヒューマニズムに過ぎない。下手したら世間一般の、ヒューマニズムに過ぎないかもしれない。優しさがね、とか助けることは、無駄なことだとは言っているわけではないです。まあ、それをする前にですね、自分自身が神の御心のうちに、きちんとこう、ふっついて離れない信仰をキリストに対して持っているかどうかということですね。神の御心を閉じ違えていてはね、何をしても何をしてもね、もう不安と絶望しか出てきませんからね。こんなによくしてやってるのに、どうして相手はね、黙ってるんだろう、ね、ありがとうものを一つも言わないんだろうかって言った時に、その人は答えを求めているんではなくて、ただストレスが溜まった話をね、聞いてもらいたいだけっていうことを識別できなかったっていう、こちら側のね落ち度なわけでありますね。でその落ち度を認めて落ち込む人ってのはすごい傲慢な人なんですよ。自分は人からのものだと思ってるから、相手をね励ませると思ってる偉い人なわけですよ。そういう人はもっとキリスト者同士の交わり、キリストご自身との交わりにおいてね、砕かれなきゃダメですよ、やっぱりね。実際の人間関係があろうがなかろうが、祈りの中で砕かれていくっていうのが、もうキリスト教信仰のね、砕きの核心、もう一番手っ取り早い方法なんですね。でも聖書の言葉に砕かれていく、ただ一旦に通読していくっていうことも必要なんですけれども、その読む行為からね、だんだんだんだんね、この御言葉から先読めなくなってくるってことが、そういうことも重要になってくる。 だから使徒パウロは自分を通して語らされている神の言葉が、そういう低い姿勢を持っていたわけです。そういう低いし砕かれた信仰を持っていたわけですね。だから神の言葉が純粋な福音であってですね、どんな不純物もないこと、すなわち、神の御心とは、神の言葉が示している神の御心とはですね、キリストが今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにですよ、十字架につけられた出来事は、神の知恵だったということをね、強調して言います。これこそ純粋な福音であります。これ以外のことをあれこれと足していくっていうことは、まあ、罪とは何かとかね、今の悪の時代とは何だとか、救いとは何なのか、十字架の、出来事を深めるためだったら、それはいくらでもね追加してっていいんですけれども、しかしこれを削除していく、十字架だけでは不完全であると、キリストの十字架を信じても何か特別な霊的な体験や恍惚体験がなければね、それは認められないと。救われたことの本当の真の救いではない、それは二流の救いであると。なんか誰かと似てませんか。それはね、まずユダヤ教徒になって立法主義を守った上でキリストを信じたらねっていう、後世でエビヨン派と言われている初代教会時代に流行ったですね、ユダヤ教的な、まあ、キリスト教的な、ユダヤキリスト教的な異端、エルサレムに長領跋扈してたね、異邦人のアンティオキア教会すら惑わしていた、そういった偽教師たちと似てるんですよね。そういう教えっていうのはね、十字架だけでは足らんと、何らかの霊的体験も必要だと。いや、逆なんですよね。十字架信仰に立てばいろんなことが起きますよ。私たちが祈り願っていることから叶えられるかもしれないし、叶えられないことを通して信仰の試練に預かってね、奇妙に出てくるかもしれません。またキリストの十字架の犠牲の愛の信仰っていうのはね、その愛に身を浸した時に、私たちは神様からの、まあ、愛の洗礼をね、受け続けることができる。聖霊が神の愛を注ぐお方ですからね。そのことこそ神秘というのであり、霊的体験というのだったらそれに該当することでしょう。そして一番重要なのは、神秘や体験そのものというよりは、その神秘や体験を通過してですね、どうでもいいってわけじゃない、神秘や体験ね、それを通過してキリストに似たものとしてね、考え方、生き方、そして信じ方すらもです、純粋な福音の真理に基づいた信じ方、もう十字架以外に救いはないと、誰の十字架でもいいっていうことではない、キリストが十字架にかけられた犠牲の愛でしか、私たちは本当の神様からの、愛を、犠牲の愛として受け止めることができないということですね。伝道者の書の10章の1節、この福音が汚されてしまうと、福音にですね、余計なものが追加されたり、福音に本当に大切なものが除去されたりしてしまうと、死んだ灰は長考師の行為を臭くし腐らせる、少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い、省くことも追加することも少しの愚かさかもしれない、私たちにとってはですね、自分自身にとっては少しかもしれない、少しの愚かさかもしれない、しかしですね、その少しの愚かさが私たちを腐敗させるわけですよ。私たちの人生を腐敗させ、私たちの信仰を腐敗させ、福音そのものは、純粋な長考師によって、作られた交友そのものかもしれないけれども、それを臭くし腐らせるような、偽りをね、不意調することになりかねないということですね。私たちがどれだけ不意調したって、福音の真理はね、キリストの香りは変わりませんよ。命に至る香りには変わりませんよ。しかし、その福音を他の福音として伝えてね、これこそ 他の異なる福音こそがね、福音であるなんていうような嘘をついてしまうとですね、その少しの愚かさによってですね、私たちは全てを腐らせてしまうわけですね。自分自身をも腐らせてしまう。で、人々も腐れてしまう。だから当然ですね、使徒パウロはキリストの奴隷として、そういうキリストの直接の福音、キリスト直接の信仰は他の人間から受けたものではないし、特別な人々から教えられたものでもない。ましてやエルサレムの諸教会から、その誰かの、どっかの使徒からですね、受けたわけではない。で、偽教師たちは、エルサレムの諸教会に所属していたということを誇っていたわけですね。しかしその教えていたものは、腐った行為だったわけですね。キリスト以外の何か、変な教えを教えていた。それを、エルサレムの諸教会は対処中だったわけですよね。ですから私たちもですね、その福音信仰に、精通していくプロセスにおいて、いろんな人たちからの甚大な助けを、奉仕を必要としますが、それ自体が、キリストに向かわせる、奉仕なわけですよね。奉仕者っていうのはそういうキリストに向かわせる奉仕が真の奉仕であります。人々を自分自身に依存させる、自分ことが奉仕じゃないですね。この奉仕っていうのはですね、自分自身がいなくなった後でも、その人がキリストに対して心から、より頼んでいく、神の御心の中でそこから、外れていかないという、覚悟を持っていく、そのように強めていくのがね、奉仕者の奉仕というものであります。説教者が説教するのもそれが理由です。御言葉を自分でね、読めるように説教っていうのはありますよと。そして自分自身で御言葉をから神様の呼びかけや語りかけ、御心を、聞く耳をね、持つことができるようになって、自分自身の中でキリストの言葉が蓄えられた者同士が交わった時に、その御言葉の味わいっていうものがね、互いに検証し合うことができたりとかね、互いに その他の人の御言葉で励まされたりすることが、できる。だからこれはもう奉仕者一般に言えることでもありますし、キリスト者全員に言えることでもありますね。未信者にとってキリスト者っていうのはみんな、祭司の務めを果たすものですからね、大祭司キリストにあってね。だから使徒パウロはね、キリスト直接の信仰を他の人間から受けたものではないということであります。それがそれをガラテヤ書のね、ガラテヤ書で言ってるわけで、1章12節、私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません、ただイエスキリストの啓示によって受けたのです。福音をっていうことですよね。この受けたという言葉なんですけど、これはパララムバノーっていうことですね、ギリシャ語が使われています。受け取るとか、受け継ぐとかという意味ですね。だから福音は、人間から引き継ぐことができないんですよ。じゃあどうやったら福音を語ることができるんですかって言ってる時点で終わってるんですけど、神の奇跡以外の何者でもないと了解できます。だから福音を語る説教者が、説教を通して聖書のうんちくではなくて、聖書からイエス・キリストの啓示を語っていくっていうことは、神の奇跡以外の何者でもなくって、なんかこう神学校行ったら分かるようになったとか、逆です。もうなんか人から学べば余計分かんなくなります。教会の中での聖霊による奉仕、まあ教えだとかね、励ましだとか祈りの指導だとか、そういったところはね、神の家族ですからね、神の宮でありますからね、三位一体の神が全力で私たちをサポートして、 それぞれの反物を開花させてくださいます。まあ以前ですね、信仰っていうものはね、受動的な行為ではなくてね、積極的な傾聴行為であると、言いました。神の言葉を、聞き続けていくっていうことはですね、自分の意思で、聞くことができないという人間の、大きな罪を表すものでもあります。それが証拠にイザヤ書におけるね、6章でのね、預言者イザヤはね、神様からね、福音を宣教するにあたってね、いつまでですかっていうかね、宣教したらどうなるかっていうことで、宣教すれば宣教するほど誰もね信じなくなるって言われてるんです。それなのに宣教せっていう、この不思議。だから神の言葉というのはイエス・キリストが受肉して福音を完了させ、聖霊を送ってくださった教会を通じて宣教されるときにですね、初めて信じることができるようになるわけですね。だからこれも奇跡なわけですね。で、旧約聖書では影として福音のね、影がおぼろげに浮き上がっていただけだったけれどもね、新約聖書時代、そして今に至るまでね、キリストの実態が御言葉を通して教会を通じて、説教や奉仕を通じてね、そしてキリスト者一人一人の愛を通じてね、語り継げられているわけでありますね。それは誰かに愛する方法を学んだからね、愛せるようになったってわけじゃないでしょう。愛したいというまず願いが聖霊によって起こされて、今の肉の自分ではキリスト者としてはふさわしくない、そこで葛藤が起きて、愛せない自分と愛したいと願う自分がいて、そして徐々にそういう愛せない自分がね、砕かれていって、人生でもキリスト者としては通用していかない愛せない自分っていうのはね、許せない自分というのもそのままだとね、神様との関係に支障が来たす、教会生活もひび割れていく。それを他の人たちから、受け継ぐことはできません。でも他の人の証を聞いてですね、その証の中で聖霊が働いた時に、キリストが神様の愛を教えてくださる。言語化できないかもしれない、表現難しい人も多いでしょう。でも自分なりに増えてでもね、たどたどしくてもね、どうやったら人を愛せばいいのか、許していけばいいのかっていうことに四苦八苦しながらね、それを最終的にはね、神様の、御心を満たすものとして霊的な喜びと、していくわけです、キリスト者っていうのはね。だから愛した時にはやはり神様に、賛美と感謝を捧げますですしね、他の人に自慢なんかしませんよ。許せることができたらですね、自分が許したんじゃない、聖霊様が許してくださった、神の恵みである、これそういう心境になっていくわけですね。アップダウンがない、明鏡止水の境地っていうかね、そういう状況ですよ。だからそういう状況のことを、まあ、三条説教でね、左手でやったことを右手に教えるな、右手でやったことを左手に教えるな、良いことをやった、施しをやった、断食をやった、祈った、そういう神様の御心にかなうことを、していたとしても、それを自分で自覚しないということですね。すべきことをさせていただきましたということであります。だから人から受け継ぐっていうんじゃなくて、イエス・キリストから与えられなければ私たちは何も受け取ることが、できないんですね。だから、キリストによる邪悪な時代からの救いと、ね、私たちがキリスト者になった時、イエス様を信じた時にですね、どれだけ自分自身の環境が劣悪だったのか、罪だらけだったのか、闇の力に支配されていたのか、地獄も同然だったのかっていうことが分かるわけですね。いや、救われた時あんまり分からなかったも、キリスト者の生活が長くなれば長くなるほどですね、どれだけひどかったかってことが分かりますよ、自分の過去は。 そして昨日のキリスト者生活よりも今日のキリスト者生活の方がマシでありますように、神様助けてくださいと、まあ、こう祈るようになりますよね。まあそれが成果ということであります。でも一番その成果を支えているのはキリストによる邪悪な時代からの救い、時代ですからね、うん、時間軸です。だから罪の贖いは人間から生じるものではないし、人間が大丈夫だよって言ってもね、その大丈夫だよっていう言葉に完全に安心することはできないわけですね。それはもう自分たちの体験からして分かるはずです。大丈夫じゃないから大丈夫じゃないっていうふうに言わざるしかないんですよね。だから罪の贖いは人間から生じるものではないし、人々から受け取り継承することも不可能なのであります。じゃあ、どうすればいいのかっていう話はありますけどもね、使徒パウロはさらにね、重ねて語るんですね。また教えられたのでもないと書いてある。人々から受け取ることも できないものだし、受け継ぐこともできないものである。加えて教えられたのでもないと書いてある。福音を誰かから教えられたわけでもないと書いてある。これはこの教えるっていう言葉はディダスコっていうね、教え導くっていう言葉の、否定形が使われておりますね。誰かに教え導かれたわけではない。だからここのところは、二重否定がね使われていてね、もうすごく強調された否定形です。人間から受け取ったのでなく、教え導かれたわけでもないということでありますね。まず徹底的に福音の真理というのはイエス・キリストの啓示によらなければどうすることもできない。じゃあね、ちょっと話、ちょっとテーマは違うかもしれないけども、教会の中で福音が語られる人がね、証程度のものじゃないですよ。きちんとその説教者として説教ができる、聖書のうんちくではなくて聖書の言葉をもってしてキリストイエスの啓示を語ることが、できる人がいなくなったらどうすんだこれと、無牧教会になっちゃうじゃないかと。無牧教会になったら無牧教会のままね、みんながね、そこを去るっていうのであればね、それは教会とは言えないですね。無牧教会になったら、そのような説教者を、導かれて与えられますようにって。それは外部からかもしれないけども、まあできれば内部からそのような説教者が現れてほしいなっていうふうにも思うしね。で、それを、いつまでにって決めることはできませんよね。私たちは祈りの中でもね。でも、それを早めてくださいっていうふうに。賜物ですからね、奉仕者っていうのはね、まあ、そういうふうにこうもしかしたら1年以内に与えられるかもしれないし、私が知ってるケースではね、10年近くもずっとこう無牧でね、教会員全員でこう証しのローテーションをしながら礼拝を守るっていうようなね、教会もありますからね、まあ、他にももう10年以上経っても無牧のまんまっていうところもありますよ。だからね、そういうところも非常に日本では多いので、そもそも献身者になる人たちが少ないのでね、当たり前の話ではありますけどね、こんな献身者になったって別にね、何も地上においてはね、良いことないですからね。でも多くの無牧の教会だったりね、そういうふうに奉仕を祈り願っている教会がたくさんある、兄弟姉妹たちがそのように切に願っている、まあ都市部に住んでるとちょっとなかなかね認識できないかもしれないですけどね、地方に行ったらね、そういうので本当に困ってるわけですね。それでもね、教会だから解散しないってみんな集まるんですよね、私が知ってる最低人数は 牧師がいた場合は役員一人、あと実際に知ってるケースはですね、牧師がいなくておじいちゃんおばあちゃんだけでね、3人だけとかね、あばらあばらあばら小屋みたいなところでね、あの礼拝やってましたよね。それでも日曜日来るんですよ。でそういう噂を聞きつけたね、他の県のね、伝道者とかがね、手伝いましょうかっていう感じでね、月1回ぐらいはね、その僻地のね田舎の教会に行って おばちゃん3人組がねすごい喜ぶみたいなね、今でもあるかどうかはちょっとね、まだ調べてませんけどね、教会ってそういうもんなんですよ。星がいないのは痛手ですよ。しかしキリストがおられる、真の奉仕者たるキリストがおられる。でキリストに出会うために、まあその建物でもいいし、建物じゃなくてもいいし、こういうオンラインでもいいし、つながりを持っていく、それは人々と会うということが第一目的ではなくてね、福音が聞きたいから、キリストご自身を、聖霊の臨在の中でね味わっていきたいからということですよね。でこのイエス・キリストの啓示っていうものはね、人々から受け取ったのでもなく教え導かれたわけでもないわけでありますけど、この啓示とはそもそも何なのか、アポカリフィスっていう、ギリシャ語が使われております。これは応用とって真相を示すこと、神が人間にご自身を、またご自身の真実を示すことという意味であります。なんかこうベールの奥にですね、宝物があってね、神様が人々にですねベールを剥ぎ取ってですね、その宝物を、こんなすごいもう真実という宝物があるんだよって、ね、これが真理なんだよってこう示すことを、アポカリフィスの意味となります。使徒パウルはそれまでですね、どういう存在だったのか、この啓示が来るまで神によって使徒パウロが、キリストご自身の真実を示されるまでどういう人間だったかというと、人々の奴隷だったわけです。言ってしまえば罪の奴隷だったわけです。具体的には神の教会の迫害者だったんですよ。にもかかわらずキリストを信じるよう聖霊に導かれた時、神の真実によって福音を受け取り、主よあなたはどなたですかと、復活のキリストと出会った時にサウロへ言いました。分からなかったんですね。でもキリストから語りかけを受けた、私こそ主であるということを語りかけを受けて福音を受け取り、そして、キリストから教え導かれたとね告白しているわけですね。ガラテヤ書のね1章の10節から12節、今私は人々に取り入ろうとしているんでしょうか、神に取り入ろうとしているんでしょうか、あるいは人々を喜ばせようと努めているんでしょうか。もし今なお人々を喜ばせようとしているなら、私はキリストのしもべではありません。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいんです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。聖書を解釈するということがとても重要ですよ。でもその解釈は多様性がありますよね。どこからどこまでが正しい教えの範囲なのかということはね、私たちは聖霊をいただいているのにね、聖霊に導かれて真理の霊によって正しい教えっていうものを保持することはできますけれども、しかしそこからどのようにキリストのイエス・キリストの啓示を語っていくのかっていうのはね、本当に教会は同じなんですよ。だから聖書解釈においては教会はすごく千差万別で、でありますし、それでいいと思います。なんか歴史を重視して聖書を読むのもいいし、聖書の聖典の関数がね、他の教派と違っても伝統の範囲の中では良いと思いますしね。 あるいはそのまあギリシャ語だとかね、ヘブライ語の語学的な云々に関してもね、どういう方向でそれをねこう語っていくのかっていうのもね、まあこれ全く釈義をせずにね、説教する教会もありますからね、まあ、いろんなその聖書を解釈する伝える方法っていうのはあります。でもそれはもうそれぞれの教会の個性でいいと思うんです。で、神様もそれを許されていると思います。しかしイエス・キリストの啓示、キリストという福音から外れてはいけない。そういった様々な解釈を通して徹底的にキリストの福音を述べ伝えることができるんだったら何だっていいんですよ、はっきり言ってしまえばね。それがキリストをご自身を伝える、イエス・キリストの啓示を伝えるのをですね、妨げようとするような聖書解釈の、の方がイエス・キリストの啓示よりも上に来る場合、ね、特別な人たちにしか、まあ、例えばその語学的な意味でも神学的な意味でもですね、特別な人しか解釈できない、神の言葉が、神の声を聞くことは聖書からできないと、ディボーションとか霊的読書とかそういったものを否定すると、いうのが、まあ、その本心として、教会を導く者たちがですね、奉仕者たちが持っている場合ですね、そこはすごく神様を悲しませるね、ところとなっていると思いますね。神の言葉っていうのはイエス・キリストの啓示によって使徒の教えが収録されていますから、聖書にはね、まあ、そこから私たちは神の言葉っていうのは必ず聞ける、神の声として聞けるわけですね。なぜかというと神様は神の言葉そのものを、私たちに命令して実行するようにというのではなくてね、イエス・キリストに関する言葉を聞き続けよう、そうすることで信仰だけではなくて信仰から生じる良い行いをもね、備えてくださってそれを受け取るようにというふうに語っておられるからでありますね。他方パウロはキリスト直接の福音信仰に基づく、まあ言い換えるならばキリストの愛に基づき独立した、霊的に独立した信仰者同士の交わりを切に願いました。だからキリスト直接の福音信仰を持ったものっていうのは、孤立者であったりとかね、自己中心主義者であってはいけないんですね。私の福音こそね、ハイレベルの福音だとかね、そういうことを言ってはいけないし、言う必要もないんですよ。もし本当に自分自身がキリストご自身から教え導かれて受けた福音の真理を保っているのであるならば、そのような人間的な宗教的な、他のキリスト者、他の教会に対する、得意満面というのはものすごく不必要なことです。もし不必要にもかかわらず得意満面になっているというのなら、その人の福音信仰は正しいかもしれないが、その人自身が信仰者としてね、高ぶっている、神様の恵みは、受けているかもしれないけど、その神様の恵みを無駄にしている。神様に責任はないですよ。自分自身が高ぶっていたりね、砕かれてなかったりしたらね、それこそその交友がね、長考師の作った交友がね、腐敗してしまうわけですね。腐敗してるのはいつだって私たちですよ。私たちの罪ですよね。私たちの傲慢ですよね。傲慢不存であります。でも本当の意味でそういう人たちはどんどんどんどん孤立してってね、他の人たちから相手にされなくなっていくか、それとも、自慢に自慢を重ねてイエスマンばっかりが寄ってくるか、そういう風になってくるわけですよ。そうなりたくないですよ、私たちは。そうなりたくないから使徒パウロは私たちの手本としてね、現れてくださってるわけですね。使徒パウロは、そのようにキリスト直接の福音信仰を、独立して持った者同士、信仰者同士の交わりを切に願ったわけですよね。ガラテヤ書の1章18節、それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しましたということですね。 まあもうダマスコ伝道の実績もあったし、アラビアという神の砂漠でのね、神様との交わりもありました。使徒パウロの弟子も多く増えました、増加しましたけどね。そこで孤立しなかったんですよね。そもそもそこのダマスコの、キリストの諸教会を迫害しに来た者がキリスト者になったわけですから、エルサレムの諸教会に行ってね、しばらく伝えてきたその福音宣教のね、一致っていうものをね、互いにこう共有したかったわけでありますね。だからその孤立と独立は違う。独立するものは必ず交わりを持てるかどうかは分からないけれども、切に願っていくっていう方向でね、やっぱり祈ったり、行動していったり する傾向がありますしね。教会というのは、まあ、その使徒の教えを守り交わりをするところでありますからね。まあ孤軍奮闘するっていうことも時に必要かもしれませんけどね。誰かに助けてもらえる場所、それがキリストにあって、それがね、互いに福音信仰立った上でね、弱さを吐き出せる場所、それが教会で、こんな場所はもう教会しかないですよね。神の教会しかないですよ。だから私たちはね、話す時にそれがストレス発散であれね、弱音であれね、何であれね、まあ、自戒を込めて言うんですけども、相手を見てこの人は信用に足る人なのか、単なるおせっかいをしてね、聞いてほしいだけなのに答えばっかり言ってね、私を圧迫してくる人なのか、まあ、別にそのいい人なんだけれどもおせっかいになってる、余計なね。そしたらストレス溜まりますからね。それだったら教会の中で、あるいはイエス様ご自身と教会に中キリストと その教会に集中してね、語る言葉っていうものを厳選していく必要がありますね。あえて外部には漏らしていかない。傷つくのは自分自身ですからね。第三者に言って傷つくのは結局自分自身なわけですね。さて次にパウルはエルサレムからシリア地方とキリキア地方に移動したことを明記しています。それから私はシリア及びキリキアの地方に行きましたと書いてますね。異邦人初の教会であるアンティオキア教会は実はシリア伝道の中心であったわけですね。でパウロの出生地であるタルソというところはね、キリキアにあったんですよ。いずれにせよパウロはダマスコからエルサレムに、そしてユダヤ人でなく広く異邦世界に進み、福音を語り継げることを使命としたのであります。ガラテヤ書の1章の15節から15節、しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が異邦人の間に御子の福音を伝えるため御子を私のうちに掲示することを良しとされた時、私は血肉に相談することをせずというふうにね、書いてある通りです。だから私たちはキリスト者になってですね、使徒パウロの教えを守りに守って、使徒たちの教えを守りに守ってね、キリストご自身をとの交わりをね、深めていった時にですね、神の御心を、知るに至るわけですけども、自分自身がキリスト者としてなぜ証明を受けたのか、救われたのか、ああそうだ、これをするためなんだ、この賜物を使ってあちらの人々に奉仕するために生かされてるんだ、人生の意味というものをね、把握することができるわけですよね。だから使徒パウロっていうのはキリストと出会った時に一回自分の人生に区切りをつけて、今までの人生が全部死んでしまったわけですよね。滅びてしまったわけですよ。ユダヤ教のラビになるっていうね、目標もなくなってしまった。で全部捨ててキリストに従って、神様の御心なんですかって言った時に、異邦人に福音を伝えることであると、福音を語り継げることを、使命と したわけですから、私たちもキリスト者になって祈り続けて、誰か彼からも、助言をいただくことによってですね、礼拝の中で、祈りの中で、デボーションの中でね、 神の語りかけを受けることで、自分の生き方っていうものをね、指針を知ることができます。では一体神から託された私たちの使命は何だろうかと。他の人々に向かっても、ね、他の人々に尋ね求めても決して答えは得られません。ヒントは得られるかもしれないけどね、ヒント止まりです。有力な助言をもらえるかもしれないけども、有力な助言そのものが答えになるわけでもありませんからね。まあ感謝ではありますけどね。そういう人たちに対してはありがとうとちゃんと言いましょう。だけど他の人々に向かっても答えそのものは得られないし、自分自身という人間に由来する使命はただの、願望に過ぎないことも少なくないわけですね。自分はこれをキリスト者になってしたいというふうに思っていてもね、結局自分自身の人間性に由来する過去たどり着けなかった夢をキリスト者になって改めて再設定する、それが、テーマが違ったり目標が違ったりして手段が違ったりして、すり替わっていることも少なくないです。じゃあどうすれば、人間に由来する、そういったこう使命もどきとですね、他の人々に向かってね、他の人に依存して自分の人生を自分で生きることができないっていうことと、それとも神から託された使命ってものを区別することができるのか、神から託された使命というのはですね、一節に書いてあるんですね。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神を通して与えられたものではなければならないということです。だから何か私たちが使命を、感じてですね、それを理解し把握して賜物を行使していくときにですね、いつもキリストと共にある、その信仰が、打撃を受けない、まあ、試練とかね苦難っていうのはありますけどね、しかしそれは試練とか苦難として認識できる。いつもキリストが私と共にいて守ってくださる。これですよね。人間由来のものだとか、自分自身由来のもの、他の人々由来のね、人工的な目標っていうものはですね、目標設定というものはですね、キリストが共におられない、不在であるっていう感覚しかないからね。頼りなくって不安で不安でしょうがないんですね。怖くて怖くて。そういう時は祈り直していく必要があります。で、まあイエス・キリストと、キリスト使者の中から蘇らせた父なる神を通して与えられたものでなければならない、そのような使命こそイエス・キリストの啓示なんです。人々に相談する必要のない、ビジョンなのであります。だからパウロと共に私たちは次のように言えます。第一コリント15章の9節から10節、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みです。なのですが、キリストを信じる現在の私が何をしようが、何をしようが、その信仰を持っていようが、ね、そのような私に変えてくださったのは全て神の恵みだって使徒パウロは言うんです。で、私たちも使徒パウロと一緒に、それは私の信仰者としての信仰及びそこから生じる良き行いを受け取る行為、全ては多かろうが少なかろうが中ぐらいであろうがね、何の自慢にもならない、何の誇りにもならない、ただ神様が良くしてくださった、恵み深かった、ありがたい。まあ人ばっかり批判してる人にはこういう心境ってのは分かんないかもしれないけどもね、人ばっかり称賛してる人とかね、人にばっかり向かってる人、そういう人たちはまあまずもうキリストを一から、キリスト信仰を一から学び直す必要があります。しかしキリストの啓示を受けてですね、福音信仰というものがだんだんはっきりしている人たちが落ちやすい、ミスというか、罪というか傲慢不尊というのはね、自分の信仰を 自分の手柄だと考える。自分の信仰のあり方、方向性、すべてはね、正しいものだと考えることによって自己義認に陥ってしまって、まあ、いわゆるキリスト教キリスト派みたいな、これを神の恵みであるっていうふうにね、使徒パウロはさらに進んで、キリスト派にはならずね、キリストを信じる、心から信じるものとして、派閥ではなくて、キリスト派になっちゃったらね、パウロ派とはアポロ派とペテロ派にね、対立することになりますから、他の諸教会と対立することになりますから、せっかく福音信仰に目が開かれたのに、キリスト者同士の交わりが、そこで友人がいようがいまいがね、見えないつながりというものが切断されてしまうんですよ。だからそこで私たちは福音信仰に目覚めても孤立の危険というものが、罠というものが絶えずある、誘惑があるということですよ。福音信仰が発揮すればするほど、全ては神の恵みだって、使徒パウロみたいに小さきものにならなきゃいけない。まあそもそもパウロという名前はね、小さきものというものであります。意味はね、だから私たちが何かをしたとしても、どのような、福音の真理の、啓示に預かったとしても、その結果としてこのような働きができた、このような信仰に落ち着いたって言ってもね、働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですと、いつもこう語尾につけていく。祈りの時もそうです、礼拝の時もそうです、交わりの時もそうです。そうすることによって意識改革がね、必ず起きていきます。キリストを信じる現在の私に変えてくださったのは神の恵みです。しかしガラテア地方の宗教からどうだったか、福音を異なるものに変えようとした偽教師たちに、すなわち人間に頼ろうとしてしまったわけですね。そしてその結果どうなったか、1章7節、あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけですって書いてるんですけどね、キリストの福音に頼ろうとしなければ、信じようとしなければ、そこから外れるならば、福音信仰が変えられてしまうと、私たちは動揺させて、されて、動揺してしまうんですね。この変えてしまおうという言葉、ギリシャ語でメタストゥレフォーという言葉でね、方向を変える、向きを変える、異質のものに変えるという意味であります。キリストの福音を、すなわちここでは異なるものに変えてしまおう、そのような偽教師たち、異端者たちが私たちを動揺させるのであります。私たちは他の日常生活の諸問題においても動揺しますよ。しかしそのような動揺というのは、キリストに頼って神の、御心の中でですね、身腕の中でその思いを、重荷を下ろすのであるならばね、平安がやってきます。必ず時間はかかるかもしれないし、その時にすぐ来るかもしれないけれども、いずれキリストの平安に預かることができます。しかし偽教師たちや異端者たち、まあ、キリスト抜きのね、教えに、そういった人間たちに、頼るだけならば、私たちは動揺するしかないんです。でこの動揺という言葉は、キリスト語でタラッソっていう言葉でね、どういうことかというと、まあ同じ意味ですけども、心を乱すとか不安を感じさせるという意味です。キリストの、に対する信仰が異質なものに、全く別なものに変えられてしまうと、私たちは、心を乱していくんですね、どんどん。私たちが、キリストに対する信仰、福音っていうものをね、脱落してしまうとですね、脱落させられる時と、自ら脱落する時とはありますけどね、いずれにしても脱落してしまうと、心を乱したり不安を感じてしまうのであります。これが印ですよ。きちんと十字架信仰を持っているかどうかね。不安だったら、心を乱しているんだったら、まずは信仰の継承を、検証といったものをしなければいけない。不安と動揺の根源は何なのか、キリストの福音の正反対と落ち込むように、破滅するように、滅びへの不安なんですよ。キリストにある自由を奪われてしまうように、支配への恐怖なんですよ。そのように偽教師や異端者から 騙されているからそんなことが起きるわけですね。第2ペテロの2章の1節から3節、しかし見た目の中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす一端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主宰も否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。また多くの者が彼らの法灯に習い、彼らのせいで真理の道が悪く言われることになります。彼らは貪欲でうまくこしらえた話であなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われていて、彼らの滅びが遅くなることはありません。キリストを信じる者は自分の力で邪悪な時代から、そして自分の力で罪から救われることは絶対に、ありません。もうくどいように言っていますけど絶対ないです。そのように心底、自分の力で救われない、罪から許されない、邪悪な時代から解放されないと痛感した者たちの集まりがキリストを信じる者に変えられるのです。しかし偽教師たちの最大の問題点は、そのキリストを信じる信仰へ導くのではなくて、滅びをもたらす異端を、法灯を、貪欲を私たちに与えて心を乱させることにあります。で、この異端という言葉はエレシスという言葉でね、本来は自分で選んだ確信という意味なのでありますけどね、使徒の働きの用法においては分派っていう言葉になりました。で、通常聖書ではサドカイ人たち、パリサイ人たちと表現しておりますけどね、次に示す箇所では明確にサドカイ人の分派と示されています。使徒の働き5章17節、そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がりと、このサドカイ派の者たちっていうところでね、エレシスという言葉が使われていて、あのサドカイ派の者たちっていうのはサドカイ派の分派者たちっていうことですね。さらに転じて、このエレシスという言葉は政党集団から分かたれた分派を形成した者たちを指すようになり、結局、最終的に異端という言葉になりました。で、この法灯という言葉ですね、は自由気ままに振る舞うこと、異性に対してみだらな気持ちで見ることという意味であってね、ユダ書とガラテヤ書5章にも使われています。じゃあユダヤ書ではどこかというと、1章4節に書かれています。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを法灯に変えて、ここの法灯ですよね、自由気ままに振る舞うこと、異性に対してみだらな気持ちで見ることに変えてしまい、神の恵みをそのようなものに変えるっていうんだからね、あの福音が伝えられてたっていうわけじゃないですよね、これね。唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されています。で、2番目、ガラテヤ書の5章では、19節、肉の技は明らかです、すなわちみだらな行い、ここですね、エレシス、汚れ、公職で、このような法灯は堕落と淫乱という悪い意味で使われます。創世記の19章の4節から5節、彼らが床につかないうちに、その男の者たち、ソドムの男たちが若い者から年寄りまで、その家を取り囲んだ全ての人が町の隅々からやってきた。そしてロトに向かって叫んだ、今夜お前のところにやってきた、あの男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ、彼らをよく知りたいのだというね、悪い意味で使われます。で、貪欲っていうのは、プレオネクシアっていう言葉ですね。プレオネクシア、もっともっと自分のものとして取り込もうとする欲望のことを言います。人の権利を踏みにじってまで自分の所有を増やそうとする欲望、取ってはならないものまで無理に手を伸ばして取ろうとする欲望を意味します。で、これらの罪や肉の働きは、第二ペテロの2章1節に書いてあるように、自分たちを買い取ってくださった主さえも否定する行為であります。そしてユダ書4節に書いてあるように、唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているという一点につきます。そして人間は主を否定するしかないものであります。実際キリストの弟子たちは福音書において、まだ福音が完成する前ではありますけど、主を否定しましたよね。でもキリストの十字架上の死は、そのような弟子たちの否定の罪、私たちの否定の罪を 完全に許してくださったわけですよ、ね、聖霊は信仰者たちをキリストを否定するものからキリストを断じて否定しないものに変えてくださるお方なんであります。そしてまた罪を犯しても聖霊様はね、信仰者たちを絶えずキリストに立ち返らせて罪の許しを与えてくださるお方であります。そういう意味、そういうふうにキリストを証しする力が聖霊です。最後に第一ヨハネの2章の18節から25節。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であるとわかります。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら、私たちの元に留まっていたでしょう。しかし出て行ったのは彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなく、誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父も持っているのです。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちに留まらせなさい。もし初めから聞いていることが留まっているなら、あなた方も御子と御父のうちに留まります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。お祈りします。愛する天の父なる神様、キリストを否定する者たちと題しまして、本日は、キリストを、信じるということがどれだけ、神の奇跡であるかということ、自分自身の意志や力に基づかないものであるのか、神の恵みそのものであるのかということを、教えられました。どうか私たちの頑張りや努力ではなくて、ひたすらキリストに対する信仰と神の恵みに基づいて、歩んでいくことができるように、罪を犯してならば悔い改め神に立ち返り、キリストのにおける罪の許しを、再び味わうことができますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。